民主主義三十章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。御言葉を今日も待ち望みます。御言葉を導いて満たしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
モーセはイスラエル人の諸部族の頭たちに告げていった。これは主が命じられたことである。人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない、
うん、誓願というもの、誓願、誓い、それを破ってはならない。その自分の口から出た言葉を実行しなさい、ね、そのように言われます。三節。
もし女がまだ婚約していない乙女で父の家にいて主に誓願をし、あるいは物立ちをする場合、その父が彼女の誓願あるいは物立ちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない、
うん、じゃあ、自分の父上の権威があるんですね。それは何も言わなかったらそれを実行しなさいということです。五節。
もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願または者たちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから、主は彼女を許される。
うん、この父、ね、父がこれ許されなかったとすれば、その誓願は無効になっている。だから、彼女がその父の意見を聞かずに誓願を立てた。そしたら父がこれ無効にすることができるということですね。六節。
もし彼女が自分の誓願あるいは物立ちをするのに無事用に行ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合、夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の物立ちも有効でなければならない、
うん、じゃあとにかくこの誓願というものが今あります。けどこの立法というものはなぜあるかというとね、私たちが自慢したり傲慢にならないためです。自分の上の方がおられるということですね。あなたはその力にならないんだ、その限界があるんだということを教えるのが立法なんですよね。だから立法というものは私たちが人間であり、その誓願というものを果たすこと、それがどんなに難しいことか。誓願を立ててもうダメになった人もいるんですね。エフタという獅子が自分が戦争に勝って帰るとき、一番目出たものはどんなものであっても主に捧げる、それを誓願を立てた。その自分が戦争に勝って帰ってくるんですね。帰ってくるときに、ただ唯一一人の娘、自分の血が流れているものはただこのその一人娘だけ、それが出てきたんです。それでああしまったとそのように言ったんですね。それで結局自分の正しさのためにその娘をね、火で焼く、捧げるものにするんです。とんでもない誓願でしょ。とんでもない誓願を誓ったんですね。だからこういったものは誓願を こう主が教えた理由、律法が教える理由は何でしょう、ね、あなた方は誓願を立てることはできないんだということよ。だから伝道者の書を5章4節5節見ましょう。
神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ、
うん、じゃあ愚かなもの、うん、それが、うん、この律法というものを教えるんですよ。誓ったものを果たせということですね。主はどのように言われるんですか。イエス様はこの誓願に対して、マタイの福音書5章を見ましょう。5章の、33から見ます。
さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています、
うん、
しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです、うん、
だからじゃあ人間がね、塵でしょ。塵である人間がこれやります、主よこれをしてください、私がやりますという誓願を立てたんです。そのことをイエス様は天に対して誓願を立てることを天に指して誓ってはならない。これは神の御座があるから、あなたが神の御座、あなたが神の御座と比べてみなさい。ただ塵なのにという意味はね、果たすことができないんだあなたは。35節、
地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです、うん、
だから地に対しても誓ってはならない。これがあなたができないものよということよね、36、
あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです、
うん、私がこれをやろう誓うそんなことできないね。髪の毛一本も白く黒くもできない、それを教えるのが律法なのよ。律法はあなたはもうダメだ、できない、地理だということを教えるのが律法ですよね。37節、
だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです、
うん、じゃあそれ以上のことは悪い。はいははい、従順でしょう、ね、神様の御言葉をはい従順。それを従順するため祈るんで、祈ること以外はないのよ。全部主が成し遂げてくださる。だから誓うことはどなたがされたか、イエス様がされたんですよ。イエス様だけが誓ったものを果たすことができたのはイエス様だけ。ヘブル書7章ヘブル書7章21見ましょうね。
彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である、
うん、じゃあ主だけが誓ってる、それは果たす、それ果たすことということは主が果たすんだよ。だから 主が誓って祭司になって生贄になって私たちを救うことができたんです。人間はこのような方に、はいははいで、別の御言葉ではないものは家は家ですよね。ヘブル5章6節、
別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。
このメルキゼデクの位、このメルキゼデクはイエス・キリストですよね。神様ご自身です。それと等しい方、その方だから私たちのための祭司を誓ってそれを果たされたということでね。だから人間は聖願を立ててはならない、もうできないから。主の御霊の感度があって志が立てられたら祈るのよ。はい、従順します、このことができるようにしてください。人間はできない、できないこと神が知ってくださったということをローマ書8章8章の3節、
肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
じゃあ肉によって無力になった、これは何か肉は律法を守ることは不可能よ。律法は神様、神様の命令なの。自分が神様の御座に誓ってるこれがどんなに愚かなこと。だから肉によって無力になったと、私たちが無力になった、できないからね。肉というものを持っている私たち、だからこの肉がね、ああこれ神様私がこれ果たしますという嘘でしょ。嘘の誓いですよ。立法にはできなくなってね、それを神がしてくださいました。神様、イエス様が誓ったんです。イエス様が誓って私たちのために、私たちの罪を生贄になってくださった。だから神様の御言葉と御言葉に対する誓い、それだけが有効よ。人間の誓いはしてはならない。主がアダマでもさしてはならないと言われますね。だから私たちは誓願という、私はこうしますよ、私を信じてくださいと、ペテロがあの者たち全部、この者たち逃げても私は絶対あなたから離れません、そう、あなたは今日岩鳥が鳴く時まで三度私を信任すると、そのようにね、人間は心は願うけど体は弱いのよ。それを教えるのが律法よ。律法によってできなくなっていることイエス様がしてくださいました。それだからイエス様に祈る。だからこれは何かが成就されても自慢したり傲慢にならないのよ。人間は本当に傲慢になりやすいのよ。自分が知った、自分が誓願を果たしたと、そのように言うのよ。そうじゃないのよ。人間はただはいははい、聖霊の感度はいははい、それで助けてください、導いてください、それだけよ。じゃあ14章、第一コリント14章 一節から見ましょう。
愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい、
うん、じゃあ愛を追い求めなさい、ね、愛はイエス・キリストだと昨日一緒に思いました、うん、愛はアガペでしょ。アガペはイエス・キリスト。私たちはイエス・キリストを求める、うん、だから御霊の賜物の中では特に預言することを熱心に求めなさい。預言というものを求めなさい。二節。
異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです、う
ん、だからこの私たちが異言を今話すんですけど、これは聖霊と私の霊がデュエットになって主に祈るんですね。御霊が私たちのために深いうめきを持って取りなしてくださる。聖霊様と一緒になって祈ってるんです。だからその異言というものはこの賜物の門だ、門。神様にその異言で祈るとき、予言も現れ、癒しも現れ、奇跡も現れ、それが一つの門です。主の御前で祈ること。三節。
ところが予言する者は床を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します、
うん、予言というものは神様から与えられているその予言を人に向けてすることが予言だった。だから異言は神様に向ける、予言は人に向ける、そのことです。だから人に向けるものを求めなさいということよね。四節。
異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます、
うん、じゃあ異言を話す者は自分の徳を高めます。徳はこのブロックですね。一つ一つ積み上げる、それが異言の中にあるんですよ。徳を高めるんです。トントントントン。しかし予言する者は教会の徳を高める。人を教会、それを祝福を与えるということね。五節。
私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語るよりも予言する方のものの方が勝っています、
うん。じゃあこのようにね、この異言を話すことをパウロは望んでるってね、パウロは異言を多く話すことを主に感謝すると。18節。
私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、うん、
だからこのところは絶対異言を否定することではないんですよ。パウロは異言をたくさん語るんです。徳が高める、ね、その異言を話すことを望んでいますが、ご説ね、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者より予言する者が勝っているって。人の徳を高めるからですね。だから異言を話しなさいということです。異言を話してまた予言をしなさい。その異言を 話しながらその威厳を解き明かす、解き明かしも賜物なんですけど、これが何ですかと聞くことよ、主に。それで予言をしなさいということよね。だから威厳も予言もとても大切ですけど、予言の方は今からね、このような徳があるということよ。6節。
ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って威厳を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。
うん、だからね、パウロが教会に行って、人がちゃんと座っているところで威厳ばっかりする。そしたら、あら、あの人に何を喋ってる、わからないからね。神様の啓示、神様の秘密、御言葉、黙示、それ予言とかをあるんだけど、それを直接解き明かして予言を人が分かるように日本語でね語らないで、私が今ここでね聖書をこう読んで、ただ意見で、終わっちゃったら、皆さん無駄に座って帰るのよ。何の話か。ある人はね、もう人の前でね、教会の前で意見で賛美、特別賛美をして自分の席に戻る。これもおかしいよね。人が分かるような賛美をしないと、自分はもう神様と交わりをするとき、威厳の賛美をすることはいいでしょう、ね、自分の徳を高める、信仰がどんどん上がるし、ね、まあ、神様がその威厳の話の中で幻を見せたり、そのいろんなことを教えるんでしょう。それはいいことだよ。けど人の前でこんなことすると、これせっかく人々はね、自分の時間をね、こう節約して教会に来て礼拝を捧げてるのに、今皆さんも朝早く起きてね、蒼天に来て今御言葉を聞いて祈るんですけど、私が聖書の話しないでね、意見を語る、そしたら なんだそれ、コリント教会がそんなことがあったって、ね、メッセージをする人がメッセージをしないで意見を語った、ね、その話ですよ。今コリント教会の問題点ですよ。7節。
笛や琴など命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら、誰が先頭の準備をするでしょう。それと同じように、あなた方も舌で明瞭なこと言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです、
うん、そうですね、空気に向かって。私たちは日本語で今、ね、メッセージを聞いてるんです。はっきりした単語で、さっきは誓願を立ててはならないということを言いました。あなたの上の権威がある、上の権威、神様でしょ。自分は神様と並ぶことはできないから、律法があるのよ。あなたはできない。だからその律法によってできなくなっていることを主がしてくださいました。それははっきり言うのね。だから主に祈って、その主がその祈りを答えてくださるように、自分がやりますということではなくて、だから誓願を立てて何かできたら自慢するんでしょう。人間は傲慢になる。意見も同じですよ。意見も 自分を自慢するために굳기に話してる。私はこんなに心霊だよ、バラバラバラバラ、これがダメだと、ね、はっきりしたメッセージを伝えないと。まあ祈る時に、ある人がもうはっきりした、もう以前そのような青年がいたんですけどね、その青年が今牧師になってるんです。もう韓国語の言葉一つ一つちゃんと語るのよ。それも大声で、私の祈りができなくなる。あの人がその次何の話をするか、それも困るよね。自分は今祈ってるんだから、祈りは祈りの言葉で使って、メッセージではないから。祈りはこのメッセージと祈りを区分できない、そのコリント教会、ね、自分は霊的なものだと言ってね、異言でベラベラベラベラ喋って、分からない人々が、それで礼拝終わりましたと空気に話すことだと、ね、だからメッセージははっきりした日本語で、ね、その座ってる人々が聞くような言葉で喋りなさいという点。じゃあ10節。
世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい、
うん、だからじゃあコリント教会よ、あなたは心霊なこと、使徒徳を高めていること分かってるけど、人の前で異言で説教するなということよね。その問題があったから説教はそのローマ、ラティン語か、まあ、ギリシャ語か、その座ってる人々が分かるような言葉で語りなさい、予言をしなさい、分かるように語りなさい13節。
こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう、う
ん、だから異言を祈る人はね、霊で祈ってるんですね。霊で祈ってまた主がこれはこれだよ解き明かしたりすることは、自分の分かるような言葉で、理性の言葉で、知識で語る。だから両方混ぜてしなさい。まあ異言ばっかりしても、私が今何の祈りをしているか分からない。だから皆さんもちろんこの幕屋の祈りをする人もいるんですよね。それで幕屋至聖所まで行ってこう戻る時には、主の祈りで祈るんです。これははっきりして分かっている祈りをね、周りの人に邪魔しないように私の祈りの言葉でするんですけど、自分の知性が分かる。両方しなさいと、ね、両方します。霊で祈り、また知性で祈り。16節。
そうでないと、あなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることが分からないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう、
うん、だから 説教、周りの座ってる人たちには、ね、予言をしなさい、言葉を分かるように語りなさいということよね。17節、
あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです、
うん、だから今皆さん理解ができたと思いますよ。今コリント教会の問題でしたから、ね、全部異言で終わっちゃったからね、説教の時間もないんですよ。全部ダダダダして終わってるこれなんだろう、わからない。自分はね、祈っていいかもしれないけど、これがコリント教会の問題だったということよね。20節、
兄弟たち、ものの考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。律法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は不信者でなく信者のための印です、
うん、だから予言というものは信者、御言葉を信じる人々に向けて語るんだと。だから予言ということは説教と似てますよね。24節、
しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、
うん、だから罪が指摘される、御言葉が語られるからですよね。じゃあ私たちはこのような予言を、語るんです。主から与えられた御言葉ですだから主だけが崇められる予言ですね。じゃあもう、予言ということはまた未来どうなっていくか、イランとイスラエルの戦争はどう展開するかとかね、そのことは聖書の書いてあるその部分があるんですね。そのようにこう私たちが語ることができる。だから本当の予言は主を崇めること、主に栄光を返す。このチンピラ、死体、この景品、シャーマニズム的な予言というものはね、自分を高める、人間を高める、真理である人間を高める。それで、ほら、ね、朝原のようにね、こう人をマインドコントロールしよう、全部自分の手の下に握ようとする、このような予言は間違ってるね。本当の予言は主に行こうかです。愛を求めなさい。愛は自慢せず傲慢にならない、ね、自分を自慢しないこと、これが愛ですよ。イエス・キリストよ。だからイエス・キリストのように予言すること、イエス・キリストのように異言を語る。異言も大切よ。パウロは、ね、コリント教会の誰よりも多く異言を語ると言ってる。異言を否定するんじゃない。だから異言をね、説教の時間喋ってる、そのような雰囲気をね指摘してたんです。その25節、
心の秘密があらわにされます。そして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。
神を拝む、これが全てが目的や、それよ、礼拝よ、ね、 じゃあ時間です。あとは皆さんが読んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。